Today we're going to start the book of Hosea.
今日から、ホセア書を始めます。
And it's the first time that we're going through a book of prophecy since I've been here at YBC, and I'm really excited to preach through this Old Testament book of prophecy.
旧約聖書からの預言書から礼拝説教を語る私が YIBC に着任してから初めてのことです。この機会をとても楽しみにしています。
Now I think as we start this book it's worth thinking about why studying these prophetic books is important。
そもそも預言書を学ぶことがどうして重要なのか、私はこのことを考えてみても良いと思います。
Some people may think, what could a prophet speaking to the nations of Israel and Judah before the coming of Jesus Christ possibly have anything applicable to say to Christians and the church today?
ホセアは一人の預言者です。彼はイエス・キリストが誕生する以前、北イスラエル王国と南ユダ王国に語りかけました。でも、ホセアが現代のクリスチャンや教会にも適用されることを語るのだろうか、そう思う方もいらっしゃるかもしれません。
In order to see the importance of these books for the church, there's a couple of key characteristics about prophecy that make it applicable to us even today.
預言書は教会にとって重要なのです。預言には現代の私たちにも適用される重要な特徴がいくつもあります。
Now, the first is that there are multiple horizons in fulfillment of prophecy.
第一の特徴はこれです。予言が成就したという場合、その成就は複合的な視野から見るべきだということです。
Now, what does that mean?
このことは何を意味するのでしょうか。
It means that there are near fulfillments that take place, such as the fall of Israel and Judah to the Assyrians and the Babylonians.
北イスラエル王国と南ユダ王国はアッシリアとバビロニアに滅ぼされました。このことは事実です。つまり予言の成就に近いことが起こったということになります。
And there are further, but still past fulfillmentsThat are in most of the books of prophecy that are prophesying the coming of Jesus Christ and even his death and his resurrection.
予言のほとんどは過去に成就した。ところが、その同じ予言はイエス・キリストの到来、さらにはその死と復活をも予言している。このことが予言の特徴です。
But then there are even future fulfillment of prophecy.That will not happen until Christ's return.
つまり、キリストが再臨しなければ成就しない未来の予言もあるわけです。
And so we live between those two events, Christ's death and resurrection and his return, in the same way that the people of Israel lived before the birth of Christ, looking forward to the coming of the Savior, the Messiah.
私たちはキリストの死と復活、そしてキリストの再臨、これら二つの出来事の間に生きています。キリストの誕生以前においてイスラエルの民は救い主メシアの到来を待ち望んで生きていました。つまりイスラエルの民と私たちとは主を待ち望む状況としては同じなのです。
So that means there is application for the church today as the people of God in a similar way that there was application to the people of God in the Old Testament.
今日の教会は神の民と言えます。ですから、神の民に適用される旧約聖書は教会にも適用されるのです。
They look to the coming of Christ the first time. We look to the second coming of Jesus Christ.
旧約時代の神の民はキリストの誕生を待ち望んでいました。私たちはイエス・キリストの再臨を待ち望んでいます。
Now, there's also an importance to the type of language that's used in prophetic literature.
予言的な文学で用いられる言葉、これにも重要な意味があります。
there's a lot of highly descriptive, poetic language that's used, which in one sense does make it more difficult to understand, but also beautiful to actually read and consider.
予言書には非常に説明的で詩的な表現が多いです。このことが予言書を理解することを難しくさせています。しかし、実際に読んでみると、その表現には美しさがあるのです。
And so, while the New Testament gives us these theological truths about God in very detailed letters like Romans, prophecy gives us those same truths about God in language from God himself that shows us his heart behind those truths.
新約聖書は非常に詳細な書籍の形で、書簡の形で神学的真理を教えてくれます。ローマ人への手紙はその例です。予言書はその同じ神学的真理を、神ご自身がご自分の御心を神ご自身の言葉で語る形で教えてくれるのです。
In a way, you can think about these books of prophecy as love letters to his people from God, trying to woo these people back to himself.
予言書とはまるでラブレターだ。つまり、神の民をご自分のもとに呼び戻そうとするために、神から神の民へ送られたラブレターなのだと考えることもできないでしょうか。
Now, this is especially evident in this book that we are going to be studying, Hosea.
以上、予言書における特徴を見てきました。私たちがここで学ぼうとしているホセア書では、以上見てきた予言書の特徴が特に顕著に見られます。
The theme of this book is the seriousness of Israel's sin and the certain punishment for the people if they did not repent.
ホセア書のテーマはこれです。つまり、イスラエルの罪は深刻である。民が悔い改めなければ確実に罰を受ける。
Now, the people of Israel have for the most part rejected the true worship of God, and they were unfaithful to the one who had delivered them from Egypt and had given them their land.
イスラエルの民は神によってエジプトから救い出してもらい、神から自分たちの土地を与えてもらいました。しかし、ほとんどの場合、彼らは真心から神を礼拝することを拒否しました。神に対して背信したのです。
But instead of just destroying these unfaithful people, God pleaded with them through Hosea and other prophets to turn back to God in repentance.
神はこの背信の民を滅ぼすことはしませんでした。神はホセアや他の預言者たちを通して彼らに語られました。そして神は彼らが悔い改めて神に立ち返ることを真実に願われたのです。
And this is due to his unfailing love for his people.
神はご自分の民に対して不変の愛を示されたのです。
This steadfast, this unfailing love is a key term in the Old Testament. It's the Hebrew word hesed that appears 6 times in Hosea at very key points.
神のこの揺るぎない不変の愛はヘブライ語でヘセドと言います。この言葉は旧約聖書における重要なキーワードです。ホセア書の中に要所要所で実に6回登場します。
Now, from these themes, I've stated the theme of this series as unfailing love to unfaithful people.
そこで、私はこのホセア書の説教シリーズのテーマを、背信の民への神の不変の愛とすることにしました。
With that, let's start with verse 1 of Hosea chapter 1.
それでは、ホセア書1章の1節から始めてまいります。
The word of the Lord that came to Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel.
一節から。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アサズ、ヒゼキヤの時代、 イスラエルの王、ヨアシの子、ヤロブアムの時代に、ベイリの子、ホセアにあった主の言葉。
Now, we are introduced to Hosea without a lot of background.
ホセアという人物については、あまり多くのことはわかりません。
The only thing we really know about Hosea is his father is named Beeri, and then what we see and hear of him in this book.
ホセアの父親はベイリである。私たちにはこれしかわかりません。それ以外の背景については、ホセア書から知り得ることだけです。
There's disagreement about exactly how long Hosea's ministry extended, but there's general agreement that his period of prophecy was a long one, that extended, from at least 753 to 715 BC.
ホセアが神の言葉を述べ伝えた正確な期間については諸説あります。少なくとも、紀元前753年から715年までの長期間であった。これが一般的な理解です。
We know generally the time he was prophesying based on the kings that are listed in this first verse, telling us when these prophecies were given by God.
一章の最初の説には王たちの名前が列挙されています。この名前からホセアが預言活動をしていた時期がだいぶわかります。
Now remember that the kingdom, the United Kingdom of Israel, Judah, what originally was Israel, had started under King Saul, but the kingdom was taken from him and it was given to King David.
イスラエル王国はサウル王の下で始まりました。しかし王国はサウル王から奪われてダビデに与えられました。このことを思い出してください。
Now, from David's descendants would ultimately come Jesus, the perfect king, pictured by David and other godly kings in the line of the Judean kings.
ダビデの子孫からダビデや他の聖なる王たちを通して描かれてきた完璧な王の形としてイエスが生まれることになります。
But the United Kingdom and the nation of Israel as one only lasted through David's son Solomon.
イスラエルが統一王国となった時、この統一王国と国家はダビデの息子ソロモンの時までしか続きませんでした。
After him, the nation of Israel was divided into a southern kingdom of Judah made up of the Jewish tribes of Judah and Benjamin.And the northern kingdom of Israel made up of all the rest of the tribes of Israel.
ソロモンの後、イスラエルは南ユダ王国と北イスラエル王国に分割されました。南ユダ王国はユダとベニヤミンのユダヤ人部族だけで構成されていました。北イスラエルはイスラエルの残りのすべての部族で構成をされていました。
Now, Judah had some godly kings.Who led the people of the land to worship the true God in the temple in Jerusalem built by Solomon. But Israel, the northern kingdom, never had a single king who obeyed God and led the nation to worship the true God.
南ユダ王国には聖なる王が何人かいました。つまり彼らはソロモンが建てたエルサレムの神殿で真の神を礼拝するよう国民を導いたのです。しかし北イスラエル王国にはこのような聖なる王は一人もいませんでした。
And it was during the end of Hosea's time of prophesying that this northern kingdom of the nation of Israel would actually fall around 720 BC to the Assyrian Empire.
そして、ホセアが預言活動をしていた時代が終わりを迎える頃、紀元前720年頃に北イスラエル王国はアッシリア帝国に滅ぼされました。
Now, the nation of Judah would continue to exist until it fell to the Babylonian Empire in 586 BC.
南ユダ王国は紀元前586年にバビロニア帝国に滅ぼされるまで存続をしました。
I know you can't really read it, but on the screen there's a list of all the kings of Israel and the kings of Judah. You can see that the line of Judah went much further than the line of Israel.
スクリーンには北イスラエル王国と南ユダ王国の王のリストを示しています。少し文字が小さくて見えづらいかと恐縮です。
The next slide actually breaks out particularly just the kings from that list that Hosea prophesied during their reigns.
次のスライドに示したものは、最初に示したリストの中から、ホセアが予言した期間に統治をしていた王たちだけを抜き出しています。
Now, there are actually six more additional kings in Israel that cover an additional 30 years in Israel that are not mentioned in this verse, that are not mentioned in this verse, and the reason for that is not entirely clear.
北イスラエル王国には2代目ヤロブアム王の以外に30年間で6名の王が統治をしていました。ところが彼らの名前は挙げられていません。
Now, why all the kings of Israel are not listed, and the ones for Judah are, is not really clear here.
なぜ北イスラエル王国では全ての王の名前が挙げられていないのか。なぜ南ユダ王国ではすべての王の名前が挙げられているのか、この理由ははっきりとはわかりません。
Possibly this is because the kings of Israel represented the sin of the people as they had led the people in their rebellion against God.
北イスラエル王国の王たちは民を神への反逆に導きました。多分これらの王たちは民の罪をそう象徴していたということでしょう。
You have to understand too that he's prophesying here primarily against Israel, the nation, the northern tribes of Israel, although he does bring Judah in and include them at certain points, in this book as well.
ホセア書は南ユダ王国に対する裁きも含まれてはいましたが、主に北イスラエル王国に対する予言でした。
Either way, the information about these kings here gives us context of what was happening in the country at this time.
いずれにせよ、当時の王たちに関する情報から、両国で何が起こっていたのかが示唆されます。
Now, as I've already mentioned, while Judah had some good kings, including on this list, Uzziah, Jotham, and Hezekiah, for the most part,The people of even Judah had given themselves to idol worship in both of these nations.
南ユダ王国には良い王がいました。ここに挙げられているウジヤ、ヨタム、ヒゼキヤなどです。しかし、北イスラエル王国でも南ユダ王国でも、人々は偶像礼拝に身を委ねていました。
And through the prophet Hosea, God now tells the people,What their sin of idolatry is like in his eyes.
神の目に人々の罪がどのように映っているのか、ホセアを通して神は語るのです。
And so starting in verse 2, God now speaks in pretty graphic terms to describe the situation.
2節になると神は生々しい言葉で語ります。
The Bible says in Hosea 1 verse 2, when the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, Go take yourself a wife of whoredom and have children of whoredom, for the land commits great whoredom by forsaking the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son.
2節から、主がホセアに語られたことの始め、主はホセアに言われた。言って、会員の女と会員の子らを引き取れ。この国は主に背を向け、淫行にふけっているからだ。彼は言って、ディブライムの娘ゴメルを妻とした。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。
Now let's be clear. This language that God uses here is not considered to be polite language.
ここではっきりさせておきます。神の言葉は丁寧ではありません。
All of us would probably tell our children not to talk this way, but God is using it because the sin of his people is so terrible in his sight.
私たちは皆、自分の子供にはこのような言い方をしないようにします。ところが、 神の目に民の罪があまりにもひどい。だから神ご自身がこのような言い方をするのです。
And instead of just beginning his prophecy by giving Hosea words to say, God instead wants this prophet Hosea to paint a picture for them by his own marriage and family of just how bad the people's rebellion is to their and our holy God.
神はただホセアに予言の言葉を与えて語られただけではなかった。神はホセア自身に結婚を命じ、彼の家族を通して民に伝えたい。聖なる神に対する民の反逆、どれほどひどいものであるかを民に伝えたいと願っておられるのです。
Now, through the language that is used here, there seems to be an indication that these children that are born, especially the second two, maybe not this first one, may not actually be Hosea's children because of Gomer's actions.
2節から3節を読むと、姦淫の女ゴメルから生まれてくる子供たちは、実はホセアの子供ではないかもしれないということが示唆されます。
So let's continue reading at verse 4 as we learn about the rest of the children that are born to Gomer.
4節を読みましょう。ゴメルから生まれた残りの子供たちについてわかります。
Verse 4 says, And the Lord said to him, Call his name Jezreel, for in just a little while I will punish the house of Jehu for the blood of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. And on that day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel.
4節から、主は彼に言われた。その子をイズレエルと名付けよ。しばらくすれば私がイズレエルの流血のゆえにエフの家を罰し、イスラエルの家の王国を終わらせるからだ。その日、私はイズレエルの平原でイスラエルの弓を折る。
Verse 6, she conceived again and bore a daughter. And the Lord said to him, call her name, no mercy.For I will no more have mercy on the house of Israel to forgive them at all, but I will have mercy on the house of Judah, and I will save them by the Lord their God. I will not save them by bow, or by sword, or by war, or by horses, or by horsemen.
6節。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私はユダの家を憐れみ、彼らの神主として彼らを救う。ただし、弓、剣、戦い、あるいは馬、騎兵によって救うのではない。
Verse 8, When she had weaned, no mercy, she conceived and bore a son. And the Lord said, Call his name, not my people, for you are not my people, and I am not your God.
8節。彼女は、ルハマを父離れさせると身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子をロ・アンミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私があなた方の神ではないからだ。
Folks, these are crazy names for kids.
こんな変な名前を子供につけるでしょうか。
I'm sure that no parent in here or child in here wants to name or to be named.Any of these names.
ここにおられる親御さんはこんな名前をお子さんにつけたくはないでしょうし、ここにおられるお子さんだって親からこんな名前をつけられたくもないでしょう。
But there is a point that God is making in this process of naming children.
しかしながらこのことには神の意図があるのです。
To start with, as I've already said, other than the first one, these are likely not Hosea's biological children.
まず、この子供たちはホセアの実の子供ではないようです。
Now, while I would say it is not likely that God told Hosea to outright marry a woman who was a prostitute, as some have interpreted,What seems to be happening is that God told him and he knew from the beginning of the marriage that she would be unfaithful and that these children, that were born were not going to be his biological children.
こんな解釈もあります。つまり、 神がホセアに売春婦と結婚するように指示したとは考えにくい。ホセアは結婚当初から彼女が不貞を働くことを知っていた。生まれてくる子供たちが実子でないことも知っていた。と。
However, what did he do? He claimed them as his own, and he named them as God directed him.
ところが、ホセアは彼らを自分の子だと主張したのです。そして、神の指示通りの名前を子供たちにつけました。
And each child's name showed a different aspect of God's state of mind towards his people who were living in rebellion towards him.
それぞれの子供の名前は神に反抗して生きている民に対する神の心境の異なる側面を示していました。
The firstborn son is named Jezreel.
長男として生まれた子の名前はイズレールでした。
Now, this name was a direct prophecy against the king Jehu, but it expanded to include the entire nation of Israel in this.
この名前はエフ王に対する直接的な予言の言葉でした。しかし、この名前の予言が北イスラエル王国全体にまで拡大しました。
Now, we don't have time to look at it this morning, but what this is talking about is in the book of 2 Kings, chapters 9 and 10. We read about how Jehu came to actually be on the throne of Israel.
今日はこのことを詳しく見る時間はありません。エフが王位についた経緯につきましては、列王記下9章と10章に書かれています。
He had killed Joram, who was the grandson of King Ahab, the worst king in God's eyes who had ever ruled.
エフ王はアハブ王の孫でした。彼は神の目から見て最悪の王であったヨラム王を殺しました。
Now, God used Jehu to destroy Ahab's family and completely end his line.
神はエフ王を用いてアハブの一族を滅ぼし、その血統を完全に絶やされました。
Now, in that, God even commended him for his obedience in that respect.
神はエフ王が従順にこれを成し遂げたことを称賛さえしました。
But the problem was that Jehu went further than where God wanted him to and slaughtered far more people than just the immediate family of Ahab.
しかし、エフ王はそれ以上にアハブの肉親だけではなく、はるかに多くの人々を殺戮したのです。
And so God is prophesying here that he would be punished for that action.
だから神はエフは彼自身が手を下した殺戮のために罰せられると予言するのです。
And his downfall was picturing that the entire nation of Israel would eventually fall because of their sin, and the place of one of the final battles of that eventual destruction of Israel was the valley of Jezreel that you can see on this map. I know it's small, but it's marked right there.
北イスラエル王国はやがてこの罪のために滅びます。スクリーンで示している地図ですが、イスラエルの谷はその最後の戦いの場所の一つでした。
Now, remember I said that prophecies are connected past, a little bit less past and future. Well, this is one of those.Because this is an area that's also talked about in the book of Revelation, and it's where they talk about the battle of Armageddon taking place. So this area of Jezreel is extremely important in biblical events.
黙示録では、この場所はハルマゲドンの戦いが起こると語られている地域でもあります。ここは聖書に書かれた出来事において非常に重要な場所なのです。
Now, the second child born is a daughter, and her name is No Mercy.
2番目に生まれた子供は娘でした。名前はノーマーシー、憐れまぬものです。
Now, some versions, if you're reading a different version than the ESV, will give you the Hebrew name, Lo Ruhama.
聖書訳の中では、ヘブライ語でロ・ルハマと呼ぶものもあります。
God has already said through Hosea, that he will be destroying the nation of Israel for their sin. But now he says that they will not be recipients of his mercy that would hold back that destruction.
神はすでにホセアを通して北イスラエル王国をその罪のゆえに滅ぼすだろうと言われました。しかし今、神からは滅びを押しとどめるような憐れみを受けることはないだろうと言われるのです。
Now, one thing you'll see in the book of Hosea, that it's a book full of abrupt and somewhat seemingly contradictory statements that are kind of pushed together in immediate thoughts.
ホセア書には、唐突に時には矛盾しているようなことが思いつくままに書かれ、まとめられています。
We see one of these here with this statement about Judah. Verse 6 immediately says, For I will no more have mercy on the house of Israel to forgive them at all, but I will have mercy on the house of Judah.
ここで南ユダ王国についての記述があります。6節はこう書かれています。私はもう二度とイスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私はユダの家を憐れみ。
Now, I pointed out earlier that Judah still had good kings who led the people to worship God. So while Israel would no longer receive God's mercy, Judah would be saved.
南ユダ王国には良い王、つまり民を神への礼拝へと導く王がまだいた。先ほど私はこのように指摘しました。北イスラエル王国が神の憐れみを受けなくなる一方で、南ユダ王国は救われるのです。
But this is really important. Even then, even Judah's salvation would not come through their own strength, but it would come through God's power.
しかし、そうであったとしても、南ユダ王国の救いは彼ら自身の力によって成し遂げられるものではありません。神の力によってもたらされるのです。
Verse 7 continues here, And I will save them by the Lord their God. I will not save them by bow, or by sword, or by war, or by horses, or by horsemen.
7節は続けます。彼らの神、主として彼らを救う。ただし、弓、剣、戦い、あるいは馬、騎兵によって救うのではない。
But I want to look at the final child before we see the significance of what he's saying here.
7節について議論する前に最後の子について見てみましょう。
The final son is called not my people.
最後の子は私の民ではないと呼ばれます。
Again, some versions will give you the Hebrew name Lo Ami.
聖書訳の中にはヘブライ語でロアンミと呼ぶものもあります。
The people of Israel were being rejected by God.
北イスラエル王国の民は神から拒絶されていたのです。
Now you have to understand, these people still believed that they were God's people. But in reality, they're worshiping of false gods, which amounted to adultery against their creator, had set them against God.And he was calling them to see that they were no longer his people.
北イスラエル王国の民はまだ自分たちが神の民であると信じていました。しかし実際には創造主に対する寛容に等しい偽りの神々を礼拝していたのです。このため彼らは神に背くようになり、神は彼らに向かってあなたたちはもはや神の民ではないのだと理解せよ。呼びかけていたのです。
Now, folks, these are pretty, really serious words.
これはかなり深刻な言葉です。
God is saying, I will not show mercy to Israel, and I will show mercy to Judah.
神は北イスラエル王国には憐れみを示さない。南ユダ王国には憐れみを示すと言っているのです。
And he has rejected them as his own people.
そして神は、北イスラエルの王国の民はご自分の民ではないと拒絶したのです。
Now the reason, one of the reasons you don't hear more sermons on Old Testament prophecy is because usually we don't want to think about God in the way we see him sometimes in the Old Testament.
神は私たちをこれほど拒絶する、 私たちはこんなことを考えたくはありません。旧約聖書の予言を礼拝説教で扱うことがあまり多くないのは、神の拒絶と直面したこと、したくないことにも理由があるのかもしれません。
We like the loving grandpa of a God who we see only if we selectively read the Bible in small pieces and particular verses.
聖書を小分けにして特定の箇所を選んで読んで、そこに垣間見られる愛に満ちたおじいちゃんのような神様の話。私たちが聞きたいのはこんな話なのです。
But God reveals himself not only as love, but as completely holy.
しかし、神は自らを愛としてだけではなく、聖なるものとして表すのです。
And in fact, the only attribute of God that heavenly beings are ever said to repeat over and over about God is holiness.
そして実際、神の唯一の属性とは何か、その神聖さであるのです。
In Revelation chapter 4 verse 8, they say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is.And is to come.
黙示録4章8節はこう言います。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。
Notice those angels, those heavenly beings, they don't say love, love, love. They don't say mercy, mercy, mercy. They say holy, holy, holy.
この黙示録の聖句は、愛なる愛なる愛なる神とは言っていません。憐れみある憐れみある憐れみある神とも言っていないのです。この聖句は聖なる聖なる聖なると言っているのです。
And out of that holiness comes his wrath that is rightfully applied against our sin.See this in Romans chapter 1, verse 18.
ローマ人への手紙1章18節に書かれているように、神はご自分の聖性から私たちの罪に対して怒りを持たれるのです。
Romans 1:18 says, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth.
18節というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。
Folks, the nation of Israel's sin and our sin will not go unpunished.
北イスラエル王国の罪と私たちの罪は必ず罰せられるでしょう。
The same position that the nation of Israel finds itself in here is the same position that we are all born into.
北イスラエル王国が置かれている立場は、私たちが生まれながらに置かれている立場と同じなのです。
We are all in rebellion to God, our Creator, just like the Israelites.
私たちは皆、北イスラエル王国の民と同じように、創造主である神に反逆しているのです。
We've all forsaken, not the one who brought us out of Egypt, but the one who created us. We've committed basically adultery against him in the same way that Gomer did to Hosea.
ゴメルがホセアにしたことと同じように、私たちは皆自分を創造してくださった方を見捨て、基本的にその方に対して姦淫を犯したのです。
Folks, all of us are born as Gomer. We are Gomer.
ホセアの妻ゴメルとは実に私たちのことなのです。
We've rejected the one who loves us, just as the people of Israel did.
北イスラエル王国の民は彼らを愛してくださる方を拒んできました。
before we can truly accept salvation and the unfailing love that I promise you is written all over the pages of this book, we have to see ourselves the same way that God Himself sees us.
北イスラエル王国の民は彼らを愛してくださる方を拒んできたと同じように、私たちは私たちを愛してくださる方を拒んできたのです。私たちが本当に救いを受け入れる前に、私たちが本当にホセア書全体に書かれている神の不変の愛を受け入れる前に、神が私たちを見ておられるように自分自身を見ていかなければなりません。
We are the Gomer to Hosea who represents Jesus Christ.
私たちはホセアに対するゴメルなのです。そしてこのホセアこそイエス・キリストを表しているのです。
To be a sinner is not a condition that society determines, or simply to commit a criminal offense in the eyes of the law, but it is to be in rebellion to God, our Creator.
罪人であるということ、これは社会が決めたからではありません。単に犯罪に手を染めたからでもありません。神に反逆するから罪人であるということなのです。
And the Bible tells us that all of us are naturally in that state.
聖書は私たち全員が生まれながらにして罪人であるのだと教えています。
Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God."
ローマ人への手紙3章23節は言います。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
Folks, this is the true picture of not just Israel's rebellion that's being painted, but of our rebellion to the God who created us.
イスラエルが神に反逆したことだけではありません。私たちを創造された神に対して私たちが反逆しているのです。この聖句は私たちの本当の姿を描写しています。
Your sin and my sin is a terrible offense to a holy God, and all of us rightfully deserve to be shown no mercy and be rejected by God for all of eternity under God's wrath for our rebellious actions and attitudes.
あなたの罪も、そして私の罪も、聖なる神に対してひどい侮辱を与えています。私たちは当然のことながら、憐れまないと示されてしまうのです。私たちは、神に対する私たちの反抗的な態度と行動に対して、神の怒りを受けて、永遠に神に拒絶されるに値するのです。
But remember, this book is about God's unfailing love to unfaithful people.
しかし皆さん、ホセア書は背信の民への神の不変の愛について書かれていることを思い起こしてください。
All of us, we are the unfaithful people who treat God like Hosea's unfaithful wife Gomer treated Hosea.
ホセアの妻ゴメルがホセアに対して不貞を働いたように、私たちは皆神に対して背信の民なのです。
And it sure sounds like God's wrath and God's judgment is the end of the story.
そしてホセア書では確かに神の怒りと裁きが物語の結論のようです。
But the story of Hosea and Gomer is a story of redemption and is finally at the end of it a picture of God's love for his people.
しかし、ホセアとゴメルの物語は贖いの物語です。ホセア書は最終的には神の愛を描いているのです。
Because redemption is coming, and it's hinted at in verses 10 through chapter 2, verse 1.
十節から二章一節を読むと、贖いが暗示されています。
There the Bible says, starting in Hosea 1 verse 10, Yet the number of children of Israel shall be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. And in the place where it was said to them, You are not my people, it shall be said to them, Children of the living God. And the children of Judah and the children of Israel shall be gathered together, and they shall appoint for themselves one head, and they shall go up from the land, for great shall be the day of Jezreel. Say to your brothers, you are my people, and to your sisters, you have received mercy.
10節から。イスラエルの子らの数は、測ることも数えることもできない海の砂のようになる。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと言われる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立ててその地から登ってくる。誠にイスラエルの日は大いなるものとなる。いえ、あなた方の兄弟には私の民と、あなた方の姉妹には憐れまれるものと。
There are three promises in these final verses that demonstrate the mercy that God intends to show towards these sinful, unfaithful people that remember He has promised to show no mercy towards.
この最後の節には3つの約束があります。この約束は神の憐れみの約束です。神が憐れまないと約束した罪深い背信のために向かって憐れもうとしているのです。
First, he says, that number, their number, will increase to a number that cannot be measured.
第一の約束は、彼らの数は計り知れないほどに増えるということです。
Now, while the nation of Israel may have ceased to exist as a nation, this is pointing to the people of God who exist not only in a nation of Israel, but now in the church.For the past two centuries.
北イスラエル王国は国家としては消滅したかもしれません。このイスラエルとは、初代教会から過去2世紀にわたって教会に存在する神の民のことを示しています。
And that is a number that cannot be measured.
これは数えることができないほどの数です。
Secondly, we see here there's adoption. You areNot my people, but you will become children of the living God.
第二の約束は、神の子とされるということです。あなた方は私の民ではない、しかし、生ける神の子らとなるのです。
In Jesus Christ, the people of God are made more than a human nation. They're made part ofThe family of God through adoption as sons and daughters.
私たちはイエス・キリストを救い主として信じる。すると、神の民は人間国家以上のものとされます。私たちは息子や娘としての養子縁組によって神の家族の一員とされているのです。
John chapter 1 verse 12 says, But to all who did receive him, who believed in his name, that's Jesus, he gave the right...To become children of God.
ヨハネの福音書1章12節は言います。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。
And finally, where the original people of God here, the nation of Israel and Judah, are divided into these two nations, they will be united under one head.As verse 11 says, one king.
最後に第三の約束とは、本来の神の民が北イスラエル王国と南ユダ王国という二つの国に分裂したことに対して、十一節にあるように彼らは一人の頭、すなわち一人の王のもとに一つになるということです。
You see, there's a coming king that they looked forward to.And whose return we now look forward to, that all the people of God, Jew and Gentile, we are all united as one underneath.
イスラエル民族が待ち望んでいた王、そして私たちも待ち望んでいる王が再臨します。すると、ユダヤ人も異邦人も神の民すべてがその下に一つになるということなのです。
And his name.Is Jesus Christ.
その王の名はイエス・キリストです。
And because of Jesus Christ, we who deserve God's judgment, we can know the mercy of God.
私たちは神の裁きに値します。しかし、イエス・キリストのおかげで私たちは神の憐れみを知ることができるのです。
We can experience forgiveness instead of wrath directed against our sin.
私たちは神から罪に対する怒りを受けるべきです。しかし、その代わりにイエス・キリストのおかげで神から許しを経験することができるのです。
Next week, we're going to look more closely at this picture of redemption through Jesus Christ that we see in the prophet Hosea.
来週は預言者ホセアを通してイエス・キリストによる贖いの姿をもっと詳しく見ていきます。
But let me just end with this, that without Jesus Christ today, you are in the place of Gomer.And the people of Israel.
今日、今日、イエス・キリストがいなければ、あなたはゴメルやイスラエルの民の立場にいるのです。
You are in rebellion, and you're living a life of unfaithfulness to the one who created you, who loves you, and who desires for you to experience his love and his forgiveness through Jesus Christ.
あなたを愛し、イエス・キリストを通してあなたに神の愛と許しを経験することを望んでおられる創造主にあなたは反逆し不誠実な人生を送っているのです。
Let's pray.
それではお祈りをいたします。ご在天の父、善悪を知る者にして命よきを守られた方、罪をいざなった者の頭を砕き御子のかかとを癒された方、聖霊を注いで御子を指し示されたみなしごの父、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは汚れにまみれたシオンに輝く衣を着せられ、さあ奮い立て力をまとえと宣言されました。あなたは囚われたエルサレムの縄を解かれました。あなたを買い戻すと宣言されました。そしてあなたを礼拝したまま廃墟と化した場所に再び礼拝の聖所を建てられました。あなたはご自身の名を知らしめました。私たちには想像を超えたご計画において贖いの技を成就された主よ、やがて来たる再臨を待ち望む私たちに希望の言葉を刻みつけてください。主なる神はあなたの皆を褒めたたえます。今週私たちが立ち回ざる追えない囚われの地であなたの御手を待ち望みます。今朝与えられた御言葉を携えあなたへの祈りの言葉を尋ね求め、御子の贖いの技にすべてを委ねし、あなたを待ち望むものとさせてください。エルサレムを見捨てない主よ、エルサレムを清められる主よ、私たちの今週の歩みを贖いの技を通して聖なる歩みへと導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。